黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。アーメン。
アーメン。
皆さんご起立ください。賛美21番をもって、力に満ち、栄えに満ちておられる救い主を褒めたたえます。朗読文39番イザヤ55章。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよう。来て銀を払うことなく、穀物を求め値を払うことなく、ブドウ酒の乳を得よ。
なぜ糧にならぬもののために銀を計って払い、
飢えを満たさぬもののために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を得ろ。
私は あなたたちと常しえの契約を結ぶ。
ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、
主を尋ね求めよ、見出しうるときに、
呼び求めよ、近くにいますうちに、
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば、主は憐れんでくだされる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。アーメン。
使徒信条です。主の素晴らしい御業を述べ伝えるため、闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった光なるお方に信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものと裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英177番です。御霊よ、この身に下りて、汚れを清め、力を与え、恵みの雨で潤してください。 着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。アメン。愛と憐れみ恵みに富みたも父なる神様、今日も私たちを育んで導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。あなたの恵みの中にいつも私たちが入っていることを覚えます。お知らずの私たちを許してください。イエス様を私たちに送ってくださいました。天から神の御子であるイエス様を私たちのこの地上に送ってください。私たちの命の贖いとして買い戻しの権利のあるお方として、主イエスキリストが十字架にかかってください。血潮を流し体を引き裂かれ、私たちのために生贄となってくださった ことを心から感謝いたします。その生贄ゆえに私たちは今このようにして生かされ、そして永遠の御国への約束を期待されていますから感謝いたします。今日も私たちは主イエスキリスト信仰の創始者であり完成者であるあなたを見つめ、そしてあなたから目を離さず歩いていきたいと願います。主よどうぞ今日も私たちはあなたの御言葉をこの耳に聞かせてください。私たちの思い心感情を輝かしてください。そして私たちに御言葉を聞いて腹に落ちるそのイエス様との関係を豊かに作り上げてくださることを助けてくださる聖霊様、あなたを頼みます。あなたを頼りにします。聖霊様来てください。私たちにあなたの恵みを注いでください。今日も耳を開いてくださる主を感謝いたします。御言葉を聞きます私たちが、あなたにやって祝福を得させてください。御言葉を語られるパスタ河合先生の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。聖霊の油塗りを持って主イエスキリストこのお方をありありと大胆に告げ知らせることができますように助け導いてください。神の子供として私たちはあなたの憐れみをいただきたくあなたの御前に出ております。大なる祭司として今日いただいた御言葉を握り、この世のため人のため一言物のために祈り取りなし祈る祭司でありますように主をあなたが導いてください。聞いた御言葉が私たちの心に落ちます。そして私たちの心に落ちた御言葉がやがて芽を出し花を咲かせ実を実らせます。その時まで私たちの心に明けの明星となってさんさんと輝く時まで私たちはしっかりと御言葉を握り続けることができますように助け導いてください。聞いて忘れるものではなくしっかりと聞いて守り行う民へとあなたが導いてください。霊的イスラエルと私たちを導いてくださっていることを感謝いたします。今日も十字架が私たちと世の間に立ち、私たちはキリスト組として今日もあなたの側にいます。主よどうぞキリスト組として私たちをあなたの道へと誘ってください。最初から最後まで主の導きを期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
惜しみなく与えてくださる人知をはるかに超えたキリストの愛の中に入りたいと思います。 のメッセージは、エリアのように次世代を起こす働き人となるためにと題しまして、旧約聖書第一列王記19章です。まずはじめに15節から18節を宣言させていただきます。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またネムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャバテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝を固めず、バールに口づけしなかった者である。アーメン。
アーメン。
この時代、主が求めておられるエリアの働きを見ていきます。エリアのように主から特別な養いをいただいて力を得、不法と偶像に満ちたこの日本にバウルに膝をかがめない御言葉の子、主の勇士たちをテフィリによって育てていく主の働き人たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。イエス・キリストは御言葉なるお方。今日私たちはこの御言葉なるイエス様と今この聖書の言葉を通して交わっていきたいと思います。それでは初めに一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが今日もこの主日、私たちに御言葉を通して私たちに入ってきてくださり、私たちを養い、私たちを育ててくださることを感謝します。今主を取り尽くしもべらの唇を、思いを、心体を清め、またこれに預かる人々の思い、心体、霊、魂、全てを整えて、そして今この豊かな命の言葉に預かることができますように、どうか助けを導いてください。これから全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
今日のところは第一列王記の19章からなんですけども、この列王記、イスラエルの歴史の書です。そしてこの19章のところは特にですね、このイスラエルが、本来神様と共に歩んで、この神様の言葉である、御言葉、これに沿って歩んでいかなくてはならないはずが、そこから離れて、他の神々を拝むようになって、そして神様がしてはならないということを、それをし続けている、そのような時代です。そのような時代に預言者エリアが起こされました。このままではいけない、この国は本当に、神様に意味嫌われることをしていて、どんどんと良くないことが次々と起きてしまう、でそれで、エリアは本当に熱心に神様に仕えて、心を尽くして、人々に神様に立ち返りなさい、そういう、言葉を発していたんですね。で、エリアは、このイスラエル信仰を復興させるために大いに働いて、でそして、主から大いに用いられて、旧約聖書の預言者を代表するような預言者に、なっております。彼は本当に時代を変える王たちを任命し、また、預言者を任命し、そのようにして時代を作り変える次世代を、育てていくようになりました。本当に今この時代、このエリアの働きが必要です。本当に今コロナウイルスで世界が大騒ぎですね。で特に韓国の方でコロナウイルスが流行ってるんですけど、韓国のどのような人に、特にかかってるか、実は、キリスト教を装った異端 がもうほぼ、ね、コロナ韓国の、まあ、80% 以上ですね、まあ、90% ぐらいでしょうか、ね、そのぐらいかかっております。中国においても誰が真っ先にコロナにかかったか、この神様の御言葉を、ね、公然と否定して国が、ね、もうこぞって、このイエス様を信じている人々を迫害している人たちが、ね、特に真っ先にコロナにかかったということを以前、申し上げました。ですから本当に神様の警告なんです。神は生きておられる、そしてこの神様の言葉に従順に歩んでいるならば、うん、祝福されるんですけど、しかし、ね、それを破り続けて、それを侮り続けていたら、ついに神様の御手が下されてしまったんです。
妙なことをするんですよ、人間というのは。どういうことかしたらね、至る所に主がおいしいものを置いてくださっているのにね、珍しいものは食いたい、珍しいものが繰り返すみたいにね、食ってはならないものを。だから一番最初にね、コロナウイルスが今回、はびこった時に、何々を食ったからそこから移ったとか、そういうことだったよね。ですけれど、コロナウイルスにかかった人の中で、そのね、何々と特定されていた、そのね、私も名前も覚えたくない変なものでしたよ。見た目も気持ち悪い、なんかね、それを帰りにその特殊な市場に行ったことがない人がかかってるんです。ということは、人が突き止めたその根拠とは全然違うところで、これが今はびこったということなんですね。中近東でたまにですけれど、ですね、お互いに鉄砲を撃ったり、銃弾をね、ぶっ放したり、そういう戦争ではなくて、静かに人を殺すときに、何を用いているか皆さん知ってますか？最近です。爆発が起きたりなんかすると、国連がうるさい。ね、まだいろんなところが干渉に入ってくるということだから、何をするかって言ったら、そーっと言ってね、細菌をばらまいて一つの村を全滅させる。多分アフガニスタンがすごくそういう例が多かったじゃないかな。今も耐えずにそういうことは起きているんですけれど、そういったそのね、細菌というこの武器、どこが今主に売ってるかしたら、北朝鮮。良いものを発明してもね、足りないこの世の中だよ。ね、あんなもの食べなくたって美味しいものがいくらでもあるよ。なのに珍しいものを食べたがってる人たちはどんな人か。長生きしたい人、元気いっぱいで長生きしたい。だから何々を食ったら長生きするよ、元気いっぱいになるよ、そういったことをね、ネタがどこかちょっと信用できそうなところから流れると、金があるやつらはそのお金、それを持ってこの世の中をよろしく一日でも行きたいんです。だからやってはいけないことをしてでも手に入れるね。食ってはならないもの、国が禁じてるんですよ。それ保護動物で、そういうものをね、食っちゃう、ということなんですけれど、今回はね、ちょっとね、これ国同士でのこの取引、駆け引き、これがあとどうなるかちょっとわからないんですけれど、どうもね、これ人為的なことが動いたような、かかった人たちが、ですね、特定されたそのものを売ってるその市場に行ったことがない人たちがかかっているということですので、それと自然のものから人に移ったとしたら、こんなに速いスピードで 移るということはありえない。これは世界のこの科学者たちの見解なんですね。なんせね、すごい嫌なやつですよ。匂いもありません、形も見えません、色もついていません、大きさもあまりにも小さいから顕微鏡で見ないと見えない。誰か苦心してその手でね触ったとある分、13時間16時間菌が生きていて、そのトアログ誰だって触れたの。それで触ったらおしまいって言ってるんですけれど、今回これね、死んでいる、死亡している人たち、みんな病歴があるんです。持病というものを持っている。で特に今私ちょっと個人的にね、ちょっとあれと思ってるの、皆さん心臓が弱い人気をつけなきゃいけない。心臓の方に疾患を持っている人たちが結構死んでるということなんですね。だから、ああ持病を持っている人たちの死亡率がすごい大きいんだということがよくわかります。これね、防ぎようがないんです。詩篇一編にその防ぎようが書いてある。詩篇一編をちょっと書いてください。最初に防ぎようの3つが出てきますね。はい、どうぞ。
詩篇の一編一節から、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず。
悪者の計りごとに歩まなかったら、あなたは幸いなもので、こういったこととは関係ないよって書いてあるんです、はい、2番目、
罪人の道に立たず、
はい、罪を犯していることが明らかな人と一緒に同じ道に、罪の道に立っちゃいけないと言っているんですよ。立ったらあなたは大丈夫だよって言ってるのに、はい、
あざけるものの座につかなかったその人。
このあざけるというのはどういうことかというと、わけもわからないことをね、大丈夫大丈夫して、大丈夫じゃないことをすぐ大丈夫大丈夫、捕まるよ大丈夫大丈夫、失敗するよ大丈夫大丈夫、何の根拠があって大丈夫大丈夫、根拠がない大丈夫言ってる人を聖書はね、傲慢な人って言うんです。ね、だから責任持たない、ね、大丈夫っていう言葉を連発する人と一緒に言っちゃいけない、聖書はそう書いてあるんです、この3つを私たちが気をつければ、主はね保証を与えてくださる、ということなんですけれど、私たちをね水路のそばに植えられた木のようにしてくださって、時にかなった実を結ぶことができるように祝福してくださると、私たちが何かをやった時にそれに対して祝福を与えて、そして必ず実を結ぶことができる。私が A をやったら A の実が結ばれて、 B をやったら B が結ばれて、 C をやったら C が結ばれて、 ABCDFGZ までやったことにね対して、この3つをしない人に水路のそばに植えられた木のように時にかなってね実を結ばせてくださる、その人のやることは繁栄するって書いてあります。気前がいい方なんです。気をつけなさいって教えてくださるだけでもありがたい、ということなのに、私が教えたことあんた信じたの、信じてあなた守ったの、ありがとうっつって気前よくね言ってくださったことが水路のそばに植えられた木、ね、 時にかなう実を結ぶ、うん、あなたが A から Z まですれば全部実を結ばせてあげる、うん、という保証がついているんです、うん、この悪い時代、このコロナウイルス、それによって世が冷え切っているんです、うん、でも皆さんに私は申し上げます、日本が約20年ぐらい苦しみましたよね、パブロが弾けてから、ね、あのパブロの時はね、私びっくりしたのが、パブロの時に私ね、忘年会っていうのを一回やったことがある、行って帰ってくる時にね、耳がね、もう痛くて痛くて泣きながら帰ってくる、タクシーが捕まらないそんでね、館内あたり20歳前後のね、小娘がみんな、あの、あれ、ローレスの、金の、あれ持ってましたよ。そんで、その日、タクシー乗ったことを私は忘れないんですよ。タクシー運転手さんが、館内に、飲み屋に通ってる人です。タクシーの運転手さんが、もうすごい稼ぎが良くて。パブになりましたよね。それでみんな上がったりということで、ほとんどの企業がためになりました。そしてね、金をもう出ていかないようにするために、もう無条件に人をね、リストラリストラリストラして、給料払わないことが儲かることだみたいな。それで何をなったかしたら、日本はためになったんです。その時に年がいってね、技術を持っている人、ね、才能を持っている人、その時代はいらないんです。で、会社が必要としていたのは若くて給料が安いもの。ですよね。それでみんなリストラしたい。で、リストラするのが辛くて、その担当した人たちが何人も自殺したい。そういう辛い時だったよね。バタバタバタバタ倒産している中でもね、儲かったところがあるんです。100円ショップ、今全世界流行ってる。あの100円ショップは円高の時にね、生まれたものなんです。教会でこんなこと聞くと幸せ。え、20年30年遡って言ってあげる物好きが言ってよかったでしょ。それで高い円だから輸出はできないということなんですけれど、輸出ができないことによって韓国が伸びましたよね。そんで、あの大昔のことを考えるとね、韓国の朝鮮戦争のために焼け野原の日本が伸びたんですよ。日本はね、いわおもなくベトナム戦争と、ね、朝鮮戦争で儲かった国になった、ね、戦争によってコテンパンにやられたんだけど、でもね、戦争によって慰めを受けたのも日本なの。みんながダメだダメだダメだって言っている時でもね、ダメじゃないものは必ずあるんですよ。今日のこの聖書の御言葉というのは何かさ、最高に最高に失望した時ね、信仰の先人であるここの偉い人が何をしたのか、その時神は彼にどう関わってくださったのか、強いと言っているこの人たちの信仰がね、途端場になってやっぱ弱いものだった。でもこの弱いものを神がどうサポートしてくださったのか、それを見て皆さんね、皆さんにね、サポートしてくださる主を知ってほしいんです。いいですか。エリア、このエリアを見て、皆さんの人生の最悪の時に最高にサポートしてくださるイエス様を覚えてください。そして 皆さんの最悪の時に皆さんがしなければならないことは、私も含めてです。世に対して、人に対して、物に対してカーテンを下ろす。そして主と一対一になる時間を設けるということがね、主が私を最高にサポートできるチャンスをね、主に与えることなんです。主イエスキリストは三つ木屋です。三つ木屋、三つ木たくてしょうがないね。その三つ木たくて天と地を創造したね、太陽と月を、星を、雨風、海、川、全部良いものを創造して、それで今もね、神なんていねえよって言ってる人にも見ついてるんだよ。花を咲かせて見ついて、実を実らせて見ついてね。見つぎがなんですよ。見つぎ、これがね、神の使命みたい。私はね、時々ね、不謹慎だけど笑っちゃう。あら、そこまでしたいのかね、うん、いやー、飽きない方ねみたいな、うん、主子自身が私たちにどれだけ良くしてくださるかどうか。エリアは死にたいって言ったんですね。そしたらね、死を彼に見せないで、そのまま天国に連れて行ったんです。ね。私たちの絶望が大きければ大きいほど、神が私たちを、ね、逆転勝利させる、そのね、方法、その技、それはね、大きすぎて、想像つかないものなんですね。今日しっかり覚えてください。あれだけ有名なエリアが、どれだけね、腰、ね、へし折られて、ね、気持ちが、もう本当に地べたをね、張っていたのか、そのエリアに主がどのように付き合ってくださったのか、それをしっかり覚えて、そのエリアの神が自分の神であることを実感して、そして失望の時に主を覚える皆さんでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
エリアは何で神さんに愛されたか、それは、ね、神さんに対してとても熱心だったからですね。悪い時代でした。人々がどんどんと不正なことに手を染めて、卑怯なことに、また悪どいことに、その身を投じて、ビジネスを投じて、ね、そうしていく中において、このエリアだけは本当に神様はこのことを喜ばれない、ね、だからあなた方はそのことをやめなさい、神様は生きておられる、だからしっかりと悔い改めなさいということを本当に貫き通しました。こういう人の祈りを神様よく聞かれるんですね。エリアが祈ると、ね、天が雨を閉ざしました、これ、神様がこういうふうに言いなさいって、ね、私の、ね、このエリアの言葉がない限りは天は決して雨も露も降らさないというふうに、ね、そういうふうに王様の前に言いなさい、神様がエリアに言って、でそれでエリアがそのまま行ったら、実際に天が雨を閉ざして、ね、雨も露も降りませんでした、3年半もの間、でそれで、ね、神様がエリアに、ね、さあ今、ね、行って、そしてこの、ね、この王様と対決しなさい、ね、王様、当時の王様はアハブという王様でした。アハブは、ね、その怖い奥さんを持ってたんですね。怖い奥さんはイゼベルと言います。イゼベル、このイゼベルが偶像礼拝に、ね、あの神、この神を引き込みなさい、ね、儲かるよ、助かるよ、作物がたくさん増えるよ、ね、バールという神を拝めばそうなる、ね、ということで、もう本当にそういう、ね、宗教家たくさん抱え込んで、バールの、ね、預言者450人も抱え込んで、本当に、飢饉の困難の時代の中、本当にそれだけたくさんの預言者を抱え込んだ、大変ですけど、しかしもう何の役にも立たない、ね、そういう宗教、ね、ああ雨を降らせたまえ、雨を降らせたまえ、でも3年半ずっと雨を降らない、ね、そういう人たちを抱え込んで、ね、いる、そのような中においてエリアが、ね、 戦いを挑むんですね。エリアはたった一人神様の預言者として立ちます。そして、ね、このバールの預言者、ね、450人、さらに、ね、アシェラという神の預言者400人、合計850人、エリアはたった一人で立ち向かいます。エリアの信じる神、そしてこのキリスト教会、このクリスチャンが信じる神は唯一天と地を創造された力ある神様です。エリアにはこの神様がついておりました。だから神様はこのエリアの祈りを聞かれたんです。この、ね、850人のバール、アシェラの預言者がいかに、おお、雨を降らせたまえ、雨を降らせたまえ、ね、もう踊っても降らない、ね、互いに刀で血を流し合っても雨は降らない、ね、このしかしエリアがたった一言祈れば、天から、ね、火が下ってきて、そしてこのエリアが刺された捧げ物を焼き尽くして、そして雨が降り出すんです。人々は、ね、これを見ていた人々はもう神こそ主です、このエリアが信じている神こそ主ですと、もうこぞって言って、でそれで一見、ああやっと報いが与えられた、やっとこの時代本当にみんなが神様を信じるようになるんだなって、ね、エリアは、ね、思ったことでしょう。けれども残念なことにそれが一気に覆されてしまうんです。このたった一人の女、イゼベルという女、ね、彼女その場に参加していないんです、ね、これから、ね、果たして神様が正しいのかバールが正しいのか、ね、対決するよっていうその場に合わせずに、ね、もう家でぬくぬくしていて、このイゼベル、イスラエルが危機だというのに、本当に国難だというのに、もう本当に何の役も立たない、ね、努力しない、ね、その一人の女イゼベルが、ね、このエリアがしたことを、ね、それを聞いて言うんですね。エリア殺してやる、明日の今頃までエリアの命があったら、ね、私の神々が、ね、存分に罰してくださるように、ね、それに言うんですね。エリアはこれを聞いて逃げ出します。なぜ王様はこのイゼベルの死に仕掛けております、ね、ですからイゼベルが、ね、もうこの神を信じなさいって言ったら、ね、このアハブ王がヘイって言って、その別の神を信じてしまうんですね、うんうん、国民も同じでした、ね、このたった一人の女イゼベルが、ね、もうエリア殺してやるだったら、もうみんなこのイゼベルを恐れてヘイって従って、ね、エリアを殺しにかかるんですね。エリアは本当に意気消沈しました。エリアは別に、ね、軍隊とか怖くないんです、ね、また人々は怖くありません。エリアたった一人でバールの預言者850人と、ね、対峙して勝ちました。またその後エリアは、ね、軍隊に囲まれるんですけども、しかし天から火が下ってきて、その軍隊を焼き尽くすんですね。もしイゼベルがエリアに軍隊を送ってたら、エリアはもっとうまく立ち回ったことでしょう。けれども本当にこのイゼベル、エリアの心を、この偉大な預言師の心をくじくことに本当に遂行するんですね。たった一言で、本当に恐ろしいですね。私たちは本当に言葉、ね、この言葉に気をつけるべきです。どの言葉を信じるか、いかに偉大な預言者といえども、たった一人の不信仰の、ね、イゼベルという女の一言によって心くじかれてしまいました。
なんでね、彼女の言っている言葉を彼が信じてしまったかというと、彼女は自分で言ったことを必ずね、狡猾な知恵を働いて、それをいつも成功するんです。それをエリアしている。だからね、鬼人ナボテのそのくどい、それをね奪うとき、彼女がやった狡猾なこと、そして殺されたナボテ、それ全部しているんですよね。だから悪に長けているものの、その残虐なこの現実、それを彼がねもう恐れたわけなんです。ですね、人はね、こういう体験を結構します。自分の友達が大変な目に遭っている。そうすると意外とその友達に対して、自分はその大変な目に遭っていないので、しっかりとしたね、意外としっかりとしたアドバイスができる。でも、 大変な目に遭っているその友達はね、頭の中パニックってるから言うこと聞かないんですよ。言ってあげても信じないんですよ。パニックってどうしようどうしようどうしよう、そういうこと。神があれだけのことをしてくださって、ね、自分が勝ちました。そして神様の仰せられたことを王の前で宣言したときに、その通りエリアの口から再び言葉が出るまでイスラエルには雨がなかった、梅雨もなかった。そのようなことを体験をしていても、命に関する体験、これは彼にはないわけです。だからその自分の命の保証というものに対して彼はその体験したこと、それがね、乏しかったゆえに恐れるんですよ。殺す力、その女のね、本当に殺してしまうと思った時には必ず殺す、この殺す力の方に心が触れてしまう、そういうことなんですね。皆さんにも人生ある時、もう本当にこれ死ぬ以外道がないなと思われるようなね、こっぴどいことが起きるかもしれません。でもですね、皆さんが生き方としてイエス様を信じていて、まあそれなりに生きていて、もしことが起きてもう死ぬほか道がないなと思うような状況に陥ったとしても、皆さん今日のメッセージ覚えてください。主はですね、人が主を信じてきたその信仰、それを報いてくださる方なんです。心を弱ってイエス様を信じることができず逃げ腰になったところを主はね、責める方じゃないんですよ。弟子たち裏切っていた時にイエス様は責めませんでした。そうでしょ。だから主は責める方じゃない、私たちの弱さも十分に知っている方なんです。だから自分が弱くなって、そう本当にもう死ぬほかないなと思った時に、ね、イエス様の名前を呼ぶべきなんです。エリアがこの本当に良くない状況の中で一つだけいいことをしました。どういうことかって言ったらね、人を里離れたところに行ったこと。人がいるところで私たちはすぐ電話するじゃん、誰かに。今こうなんだけど通したらいい、ね、エリアはしなかった。鼻で息を捨てる人間に自分の助けを求めなかった。で彼は何をしたの。この地上において自分の命を、ね、助ける者は誰もいない、もうさらされているこの命はあの女の手にかかって死ぬほかないと思った時に、彼はね、鼻で息を吸っている人のところからどんどん離れていくんです。離れていて誰も人の手がね、及ばないところに行って、そしてそこでぶっ倒れるんです。ぶっ倒れて、そしてもうつぶやくんですね、もう私は終わりだ、このまんまね、逃げ回ってあの女の手にかかって死ぬ運命であるんだから、最後の願いとして主に会って、ね、死なせてもらおう、そういう願いを彼は持つようになります。死ぬ気で今何か助けてもらわなければならないことが私たちにあるとするんだから、私たちは人ではなく主にです。世に対してカーテンを下ろして、そしてイエス様に自分の今のね、状況を全部包まず私たちは話すべきです。イエス様に話すべきなんですね。だから彼は死ぬこともね、あなたがそうしてくださいって言ったんです。あなたがそうしてください、いいですか。命をも主に差し出して、あなたがそうしてくださいとエリアは言いました。そのエリアを主がどのようにしたか、
普通に人が祈る祈りって これが自分の願い事であるんですけども、エリアはこの時死を願いました。そしたら主は、ね、じゃあエリアが死を願ったから、じゃあ、ね、エリアに死を与えなかったそうじゃないんですね。実はエリアはですね、聖書の中で二人死なない人物がいるんですね。聖書の中で死を見ないで天に上げられた人物、その一人がエリアなんです、ね、もう一人は、ね、エノク、ね、旧約聖書創世記に出てくるんですけども、エリアは死を願いましたけれども、死はあ、そうですか、じゃあ死んでいただきますって言って死んだ、その殺したわけじゃありません。主が彼に、ね、死の代わりに送ったもの、それは焼いたパンと、ね、焼いたパン菓子と水でした。気心の働き人です。主のために熱心に仕えてきたけれども、ね、時代が悪い、人が悪どい企みを持って心を、ね、くじいた、心がもう粉々になってしまった、そのような弱り果ててしまった人に対して、本当に死を願うその人に対して、死は焼いたパン菓子と水を与えてくださる方です。本当に、ね、人の一言によって意気消沈して、心粉々に砕かれて、もう本当に恐れて、ブルブル震えて何もできなくなってしまう、そのようなことは確かにあります。そんな経験もエリアとしたんです。あの偉大な預言者エリアもそこから始まったんです。もう誰にも会いたくない、もう死にたい、もうあの女怖い、そのような中においても主ご自身の取り扱いを受けるならば、エリアのごとく、不死鳥のごとくじゃないんですね、エリアのごとく再び立って偉大な働きをすることができるようになっていくんです。皆さんは信じますか？
アーメン。
どのようにエリアは立ち直っていくのか、これからそのコツを教えていきますので、ね、皆さん聞いてください、ね、この19章の、まあ、4節から見ていきますと、19章4節から、自分はアロノへ一日の道のりを入っていった、彼は西野の木の陰に座り自分の死を願っていった、死をもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖たちに勝っていませんか、彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の見つかりが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んでまた横になった。アーメン。本当に疲れ果てて横になっているエリア、焼いたパン菓子、焼け石で焼いたパン菓子ですね、主は、何も焼け石を使わずとも、ね、焼いたパン菓子は、ね、作れるはずですよ。しかしわざわざ、ね、人の手を通して焼いたかのようなパンで、エリアを養ってくださいました。主はそのようなお方です。先ほど岡田先生が言った、ね、弟子たち、本当にイエス様を裏切った、イエス様から離れて世の中の仕事に戻ったけれども、イエス様はそんな弟子たちに現れて、イエス様はご自身が焼いたお魚と炭火で焼いた魚とまたパンをイエス様はそれを陸地で待っていて調理して弟子たちに、さあ朝ごはんです、食べなさいってそういうふうに言われるんですね。主はそのようなお方です。そしてこのような特別な扱い、これは本当に主のために働きたい、主を愛するそのような人に対しての特権なんですね。それで何節から見ますと、何節、それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。アーメン。旅はまだ遠いのだから、この英語の聖書では The journey is too great for you、 The journey is too great for you、 旅はあなたにとって本当に骨折れる旅だ、これからまだまだあなたはしなくてはならないこと、それは大きいのだから、死んでる場合じゃないですよ、ということですね。本当に人は頑張れない時があります。けれども 主ご自身がですねこのようにタッチしてくださり、そして主ご自身の食物、それを食べるならば、ね、どうなるか、ね、破説、そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。アーメン。本当に心が折れてしまった人に、ね、かけてはならない言葉、それは頑張れという言葉があって、なぜことを聞いたことがあります。そんな頑張れという言葉は必要ないんですね。本当に主ご自身が与えてくださる食べ物、それをください、ね、イエス様、あなたが本当にあの弟子たちのために焼いてくださった魚を私にもください、ね、そういうふうに祈ると、主ご自身が、ね、まあ、焼いた魚でなくとも本当に力を与えてくださるんですね。元気を与えてくださるんです。エリアは、ね、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いたとあります。本当に人間技ではありえないような、そのような力を発揮するんです。この彼さんがくださる食物をいただくならば、今皆さんは御言葉という食物をいただいております。御言葉が皆さんを元気づけております。御言葉、ね、これ別にですね、あの頑張れとかそういったことはないですね。けれども本当に彼さんの言葉、これをいただくならば力を得て、そして本当に人の技ではありえないような、ね、そういうことをするパワーが与えられているんです。エリアはそうでした。そして本当にそんなにして力を得た人たちが、到底人間技ではありえないようなことを、ね、この時代、ね、出来事を起こしたりすることも、ね、しております。私たちも祈るべきです。疲れ果ててしまった時、祈るべきです。主よ、私にもそのあなたご自身が直接与えてくださる食物を与えてください。本当にこの世の中、なさなくてはならないことが多々あります。本当にあの、ね、悪どい唇を封じなくてはならない、その働きもあります。本当に疲れ果てて弱り果てて助けなければならない人が多くあります。主よ、でも今私は空腹です。今私は貧しいです。今私は病んでます。主よ、この状態でどうしてその働きができますか。だからイエス様、与えてください。そういう人のために、また主のために働く人に対して主は特別に与えてくださるんですね。このエリアのようになること、それは主ご自身が与えてくださる食物、それを求めていくと、これがまず一つ目です。で、二つ目は神様の前に一対一で対峙して、そして本当に神様に自分の思い、自分の心を全部打ち明けるということ、これが二つ目です。エリアは、それをしました。彼は、40日40夜歩いて神の山ホレブに到着します。何のためか。それは神様と交わるためです。一対一でエリアは非常に激しく、そして親密に神様と交わりをしました。まあ、それが9節以降のところにあるんですけれども、神様とエリアとのやり取り、これを見るに何かあまり会話が噛み合ってないかのような、なんかそんな感じがするんですね。9節から見ますと、彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を下し、岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。
あのね、エリアがこの偉大なる神、神が与えてくださった食物、その水を飲んで40日40夜をね、歩いてあのね、ホレブの山に着いたわけなんですね。それでもエリア自身が この時代を直してくださる主に対する信頼がないんです。人が一回ね、一回自分でもう考え方が凝り固まってしまうと、なかなかその考え方っていうのは変えることができないのが分かりますよ、ここで。40日40夜だよ。あのパン菓子で力を得て行ったんだよ、休まずに。なのに一番最初に死にたいと思ったこと、そして自分が神にね、イスラエルに神に対して熱心なものは自分一人しかいない、自分の命が今ね消え失せようとしている、悪人の手によらずあなたの手によって私を捕らえてくださいという決心は全然変わってないんです。だから主が言ってるんですね、エリア、あなた何してんの、するんですよ。エリア、あなた何してんの、まだね、減らず口がね、同じこと言うでしょ。そしたらちょっと来いで山の上に立たせて、その山の上で主の力を見せてくださったんですよ、ね、山々を粉々にしたんですよ。そしたらこの粉々の力だったら、あの女のもうね、千人束で来ても大丈夫って信仰にならなきゃいけないよね。なのに一回私は殺されると思ったら、その呪縛から離れられる。はい、次の。
しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。
これね、風で主がね、主が吹いた風だけであれだけのことが起きても信じないわけなんですね。信じないその心を主が知っているから、今度地震なんです。だけどエリアは信じない。はい、どうぞ。
地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。
今度ね、風で粉々な、ね、地震でパカンパカン、火で熱々、ソロインソロタじゃん。なのに神の力が全てに勝って勝つという信仰にはいけないんですね。一回不信仰に陥って失望して、そこにねペタッ不信仰というね、この接着剤がつけられて、そこで離れない。主ご自身を神として認めて、そして自分は安泰だと、その気持ちにはなれなかったんです。風にも地震の威力にも、火その暑さをしてでもね、神が私の守り手であるというその確信を持つことができなかったんです。その後に言った
火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、
ほらほら風の後でも地震の後でも、ね、火の後でもまだ同じことをつれこれ言うんだよ。これが私たちね、これが私なんですよね。一回自分が考えて自分が信じ込んでしまったことを変えない。山が粉々になっても地震で地面がバカンとね、相手も火がもうどんどんどんどん落ちても自分が考えたことを変えない。全く同じこと。はい、どうぞ。
しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ 私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコのアラノへ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。また、ニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者である。
うん、アメン。皆さん、あのね、世の中の人がね、不思議なことをね、自分勝手に考えるんだよ。神様とあの悪魔サタンがなんか対決する相手、神と悪魔は対決していつも神が勝つかに勝つ、コテンパに勝つとか、そういうことを勝手に思ってしまう。神はね、闇悪魔サタンと対決する方ではありません。神は裁く方です。悪魔サタン、闇の手下と対決は誰がやるのか、神に似せて作られた我々なんです。神に似せて作られた我々が、神様が手を貸してくださって、力を貸してくださって、能力を貸してくださって、時を貸してくださって、そして向き合って勝てるように、これが神様のなさる技なんです。なぜかわかりますか？悪魔サタンは神の敵ではない、神に裁かれるものなの。いいですか？ここを忘れてはいけません。悪魔サタンは神と対決するものじゃない。悪魔サタンは永遠から永遠まで神に裁かれるものなんです。なんで裁かれる？人間を、ね、誘惑して、苦労しなくてもいい苦労をさせて、犯さなくてもいい罪を犯すように仕向いて、神は実に正しい方ですので、人間にしたことに対して人間に力を与えて、人間が始末をつける。そしてあらゆる力は神からの提供、勝利したらその勝利したそれはね、人間に与えるんです。私が力を貸したからお前勝利したでしょうって、こんなケチることを言ってる方だね。よく言ったね。神はこういう方です。だから皆さんはこの地上においてどんなことがあっても覚えてください。神は私がより頼み、主にピタッとくっついてさえいれば、私の邪魔するそのすべてのものに対して勝ち得て余りある力を私たちに提供してくださるお方である。神はね、ただの一度も悪魔と対決したことありません、ね、悪魔と神がね、なんだか知らないけど対決して、なんか神が勝ってる、ある人の割合で言うとね、8対2かなとか、こら、あのね、なんで直接戦わないか、人間にしたことですから、人間が勝たなきゃいけないんです、でもあのね、悪くて狡猾なもの、二枚舌だ、嘘つきの父、 あれに対抗して力得て、ね、力を持って対抗して勝てる、その能力は私たちにはないんですね。あのエデンの園で失ってしまったんです、うん、騙されたと、うん、だから主は何をするかしたら、自分にある力を持って主の名を呼ぶ者にその力を与え、そして勝たせて勝利者にしてください。これが神様のなさる技なんです。だからエリアの時もエリアは死にたいと言ったんですけど、いやいや、ね、悪魔さんの手下、それに脅かされて死なす神じゃない、あなたはやらなければならない人はたくさんある、ね、その使命を果たして、死にたいと言ったからあなたには死を見せないということで、どうなったかというと彼は死を見ずに天に上がっていた聖書に出てくる二人の人物の中の一人になりました。私はね、この箇所を、ね、本当に向き合うたびに感動です。どういうことですからね、私たちが本当に力尽きていた時に、お前どうしたんだ、行ってごらん、行ってごらんということではなく、一番私にとってね、和むものって何なんですか、食事。あのね、信頼できる人が、私が一番大好きなもの、それを持ってね、いいよいいよ、あの今はとにかく食べて、食べてからあの話せる時に話していいから、ありがたいよ、ね、食べていいから休んで話せる時話そう、見守ってくれる、ね、だからね、なんかすごくそれをね、神様はしてくださる人間の弱さを本当にこうよく知っておられて、そしてね、人間を安心させる、ああ最高の神だなと思いました。死にたいと思っていたこのエリアですけれど、このエリアは後に神様から力を得て、そして何をするかしたらね、学校を作る、預言者学校。どうぞ。
エリア、それまでたった一人で孤軍奮闘して戦っておりました、けれども、この神様との出会い、ね、そしてこの神様との交わり、それを機にしてエリアの働きはガラッと変わるんです。今まではエリア一人で戦っていた、しかしこれ以降はエリアは、ね、この次世代を育てる働き、また、ね、この邪悪な時代に戦いを挑む王たちを任命したり、また預言者を任命したり、ね、その働きに入っていくんですね。主がこのエリアに対して、ね、ダマスコのハザエルに油を注いでアラムの王とせよって言われたんですけども、しかし、ね、このアラムに油を注いで王としたのはエリアではありませんでした。エリアのその直弟子、ね、エリシャが、ね、このアラムの王、油を注ぎました。さらにその次に、ね、このニムチの子エフーを、ね、油を注いで王としなさいって言うんですけど、これをやったのはですね、エリシャでもありませんでした。エリシャの預言者の友柄がそれをしたと、ね、後の方に書いてあるんですね。エリシャの預言者の友柄、ね、預言者の友柄、これリビングバイブルでは預言者学校の生徒と書いてあるんですね。預言者学校の生徒ですから、エリア、ね、もう本当に預言者は自分一人しか いなくなってしまいました。最後の一人残った私も殺されそうですと言ったんですが、しかし本当にこの神様の養いを得た彼は、その後力を得てエリシャという弟子を得て預言者学校を立ち上げて、そして多くの若手預言者たちを養成していく働きをして、そしてから彼は天に上げられていくんです。これが 神様の養いを受けた人の与えられる力です。
あのね、彼の働きは、ですね、神様の働きでした。じゃあ皆さんの働きはなら関係ないんじゃないのと思っちゃいけません。皆さんの働きもね、皆さんが今私の働きは、ね、神の働きだ、ね、今の仕事を通して本当にうまくいった時に、いろんな状況が良くなった時に、その良くなった分で、ね、主に栄光を捧げる、栄光を捧げる、その思いを持って今の仕事を皆さんが貫いていくとするならば、皆さんの仕事も神の仕事なんです。神の仕事なんです。ある食堂で、あのこの間私が聞いた話なんですけど、そこ今お客さんの状況がすごく良くなっているんです。そしたらね、旦那さんが、奥さんに、手伝いに来た奥さんに何かこう切っていると、ね、祈ったって言うんですって。たまに忘れる時があるから、あ、今からしようって切りながら祈るわけなんですね。で、その食堂に対して私が何て祈ってるか、主よ、あそこを少人数でやっているので、わんさかお客さんが入らないようにしてる、ね、点々5枚で、ね、腕が落ちたら困るの、ちょうど程よく手伝いに入ったりしてください。これパスタが祈ってるんですね、私も。そんで私がまだ祈っているのは、主よ、そこで刺された食べ物が口には美味しく、ね、心は楽しく、一緒にいる仲間同士会話が弾む場所であり味でありますようにって祈るんですよ。最近不思議な現象が起きて、お客さんが帰りに挨拶していくんだって。あのね、超一流の、厨房長を使ってた時はなかったことなんですそんで、その、料理長がやってるのをこうやって見てね、覚えた夫婦が今やってるんですね。なんだけど、料理長の時にはなかった現象が起きて、本当に今日ありがとうございました、美味しかったです、すっごい楽しい顔で挨拶して、それで帰るんだって。この間もちょっといた時にね、もう短大さんがバーッと入ったので、私ね、あれ立ってたですけれど、そのぐらいの短大が大丈夫です。いいですか、皆さんがやっていること、それをね、祈りを持ってね、やる良くなった時には主のおかげだということ、恩を忘れない、良くなったことの印をね、イエス様への捧げ物にしたいね。まだそれを流して他のところがイエスの御名によって良くなるようにする、それが必要なんですね。不正な富で友を得なさいって聖書には書いてある。私たちの友はね、イエス様、富は不正です。利益を 得なければならないでしょ、1円でも。だからそのね、物々交換いいのじゃないものでね、利益を得るっていうのはこれ不正なんです。だからその不正になっているこの富がもう世の中を今全部ね、売り買いする印になってるんですよ、お金が。だからこのお金ね、不正な富、それを万作が得たとするんだから、ね、主への感謝です。次、得た不正な富でイエス様が喜ぶようなことにそれを使う。そうするとイエス様が喜ぶわけなんですね。どういったこと、孤児とやもめ旅人、 そして今本当に困っている人たちというのはね、キリストにあって富を得た人たちじゃなかったら彼らを助けることができない。蓄えるのにも本当に一生懸命で金持ちはかかる。だから主は富を与える人に責任を与えてるんです。主がしたいことをあなたの責任のもとであなたに与えたその富に応じてね、しっかりそれをしなさい。それが私たちに命じられていることなんです。だから自分が今、やっている仕事が法律違反じゃなかったら、皆さんは自分がやっている仕事をイエスの皆によってすべきです。そしてその分野においてトップになる。そして儲かるべきなんです。儲かったらそれを捧げるべきなんです。儲かったらそれを流すべきなんです。イエス様がしたいことをして、エリアは彼が儲けなければならないことというのが人です。弟子、ね、彼は王を儲けなければならないことで王様を儲けました。そして弟子を設けました。主があなた以外にも7000人がいるって言ったので、もう確信を得たんですね。そしたらその格好にはたくさんの、ね、その7000人の人たちが来た、ということなんです。聖書のこの言葉というのは、昔あるところにで終わったら、あなたには私にも何の意味もありません。聖書は過去であり現在であり未来なんです、この言葉。皆さんがこれを過去のこととして信じたら、皆さんにはこのことは絶対起きない。現在のこととして信じたら、皆さんの現在にそれがその信仰に報われて起きます。未来のこととして皆さんが信じているとするならばね、未来にそれが起きるんですね。願わくは皆さんが過去現在未来、この中で過去のこととしてそれをね信じて、現在と未来を去っておきするような大失敗をする人がいませんように。聖書の物語、これ信じたら今の現実に自分になる、未来の自分の未来になるということをしっかりと信じて、今働いているそれぞれの現場において最高のトップリストになって、そして主が望むあらゆる良きことを十分にできる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
それでは祈りましょう。皆さんの中に本当にこのかつてのエリアのように心が折れてしまっている人いるでしょうか。ある女の、あるいはある男のその怒号によって心が絞られて、そして本当に働きができない人いるでしょうか。死にたい思ったことあるかもしれません。祈りましょう。そして本当にエリアに与えられたパンをいただけるように、またエリアが本当に主の御前に一人進みついたごとく、今皆さん一人がそれぞれ主の御前に、ただ主と私だけ、その交わりを持つために今それで御前に進めて祈る時を持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。
せーの、
主よ
主よ
主よ、
私たちも主よ、それに 1対1であなたと出会いたいんです。あなたと親密に、そして激しい交わりを主をして、そして癒しを得て、またあなたご自身からの本当にこのお手製のパン、あるいは魚、それを焼いていただいていた、そして私たちも本当にそれに元気づいて、主を40時40夜エリアは歩いたように、私たちも主を本当にあなたに前に進み出て歩いて、そしてあなたと交わりたいです。どうかあなたがこの一人一人呼び求める一人一人出会ってくださるように、親密にあなたが生きておられると証ししてくださるように、そしてあなたと交わったのであるならば癒されて、そして本当に大いなるあなたの技をこの時代なしている一人一人でありますように、あなたが今日本当に私たちにこの働きへと招いてくださったと感謝します。私たちの主を信仰の次世代を残していくことができますように、主を今預言者学校として本当にテフリンインターナショナルアカデミー、それを先月発足させました。主をどうぞあなたがこの時代の主を預言者を育成させてください。この時代の王となる人を育成させてください。テフリンによって可能です。この時代の祭司を主を育成させてください。私たちともども本当にあなたによく養われたものとなっていくことができますように、そして主を視界を揺り動かす、この日本を揺り動かす、そのような次世代を起こしてくださるように、あなたは今日御事をこのように導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美の234番を賛美して、その後に捧げ物を鑑賞したいと思います。期待して、そして本当に捧げ物を捧げ、アートの恵み、アートの命、それをいただきたいと主を続き、一人一人主をあなたがエリアを癒しないしごとく一人一人をどうか癒しなってくださるように、どうかあらゆる主をこの世の汚れ、この世の病、この世の攻撃から一人一人を守り、一 人一人を強め、そして本当に力強く美しく立つことができますように、どうかこの地上において主を栄えたものとならせてください。本当にコロナがはびこる最中において、いろいろな事業やまたいろいろな仕事が本当に痛手をこもっておられます。主をどうかあなたが彼らを憐れみ、速やかにこのコロナを取り除いてくださるように願い求めます。そしてこのコロナの今の期間を通して人々が知りますように、あなたが確かに生きて働かれるお方であるということを、そしてあなたを恐れる病、あなたに先どころを求めるならば、あなたは確かに助けてくださると、主よ、あなたがこの時期教えてくださるように、そして私たちともどもこの時期においても水路のそばに割った木のように、時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない、何をしても栄える、その災害を人々に得させてください。これから始まる1週間、もろもろの仕事があり働きがあります。どうかその一つ一つを守り祝福してくださるように、この家庭家庭が、子どもたちが守られ、本当にその家庭の中が命の喜びで満ち溢れますように、どうかあなたが祝福してください。今日いただきましたのこの御言葉に感謝し、また恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。報告ですけれども、来週週日、午後、成田の礼拝になります。ですので、次週は一部礼拝はこちらにおいて、そして午後の礼拝、いつもの英語の礼拝は、ありません。ですので、どうかよろしくお願いいたします。それではご起立ください。最後に主の祈りを賛美し、そのうちに祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。